今日マタイ、マルコのシリーズの一つです、のメッセージですけれども、今までにこのマルコの中いくつの箇所を拾って話したんだね。例えばこういう箇所は大事ですとか、この箇所は面白いですとか、今日の箇所は言えば、まあ、全体じゃないんだけど、17節から29節まででね、そのバプテスマ・ヨハネ殺された部分でね、この話は暗いです。それで私は今日プリント用意したんじゃなくて箱を用意してきました。きれいな箱でしょ。暗いはずです。黒いペンキで箱に塗ってて、まあ、スプレーですけどね。そして赤いペンキちょっと入れて、でもなんとなく暗いより輪島塗りのような。これは本当に暗いですと考えてほしいですね。この箇所は暗いですと。でも、まあ、ちょっとの秘密も入ってるんですけど、一応今日こういう箱を開けながら、その今日の要点ちょっと一つずつ出すつもりですね。そして一番最初は今日の話は暗い話です。じゃあこの箇所はどうして暗いですかと、主の要点次々出す前にはみんなに考えてほしいですね。何が暗いですか。罪あるでしょ。どういう罪あるか、そのヘロデの罪ですね。またヘロデだけじゃなくて、そのまあ、本当の奥さんじゃないんだけど、弟さんの奥さんと一緒になってて、ヘロデアですか、だから彼女のこととか、その娘の願いのこととか、そういう罪がないのバプテスマ・ヨハネ殺されたことがひどいでしょ。そしてそのやり方もね、首を取ってとか怖いでしょ。他に何がありますか。いろいろありますね。まあ、そういうことを今日話すつもりです。じゃあ一番最初の要点出しましょう。このところはとても暗いのはこういうわけです。死体があるからです。ただの殺されたんじゃなくて、首を取って殺されたし、一番最後にはお墓に入れられたんだけど、その玉を一緒に入れられたかと書いてないですね。だから玉と首と体ですか、死体のことが分かれてた。残虐な面ですね、とてもね。ということで、まずこういうことについてちょっと考えましょう。じゃあどういうふうに、まあ、これはその今日の箇所の一番最後ですけどもね、その娘ヘロデアの娘のお願いですね。そしてそれをお母さんから聞いたことですね。そしてそのバプテスマ・ヨハネの首持ってきて、お盆に乗せて持ってくるということだね。そのぐらい書いてるんだけど、そのお盆のこと以外にはあまり書いてないよね。でもちょっと想像しましょう、NHK 大河ドラマだったらそういうことがあればとか、残虐なことあるんだね。でもどのぐらい見せるかというと、映画の作り方によって違うんだね。それは面白いですね。なんとなくアメリカの映画と日本のテレビ放送とか NHK 大河ドラマと違うんだね。どっちか残虐なこと多いか、アメリカの映画かもしれませんね。まあ、そのお盆に乗せてって書いてあるんでしょうね。お盆というのはもともとは聖書の中でそういう言葉はあまり出てこないですね。多いのは旧約聖書の民数記の7章に、幕ができたときに、それぞれの住民の部族の偉い人たち代表者が、その銀じゃなくて金でできたのをお盆持ってきてて、一応献金したんだね。だからもともと食事のことだけじゃなくて、聖書の中でそれは幕屋か神殿の中で使った道具です、ね、だからそれは金でできたら価値あるものね。でも基本的には物です。頭は お盆に乗せてって持ってくるということは、なんとなくバプテスマ・ヨハネの命欲しいということじゃなくて、彼の頭はただのものにして乗せるんです。だからここはとても暗いというのは、結局
人間は命あるものとして見てなくて、ただのものですというふうに言ってるんですね。ヘルデヤはそういう考え方だったでしょうね。そして特にまあ、宴会だったら食事に持ってくるんだね。そしてだけど旧約聖書のそういう幕屋だったら、その結局その生贄の肉の部分とかね、そうしたら、まあ、茹でてっていう部分とか焼いた部分とかね、生のものよりね持ってきてて祭司にあげるとかね、あのようなことですね。そしてヘロデヤはどういうことにやってるか、神様のこと、神殿のこととか幕屋とかそういうことを考えてなくて、ただのヨハネは物にするためにそういうお盆というか意味があるんだね、まあ、そのぐらい書いてるんですね。それで、残虐な話ですけれども、ちょっと聞きます。誰かの首を取って盆に乗せるとどうなるんですか、その玉は。立てるとも落ちるとも。ひどいね、これ実はひどいね。結局わざわざ立てるようにしないと欲に落ちるでしょ。そして取ったばかりで急いでやったから、急いで持ってきたから血まだ出てるでしょ。盆に血があるでしょ。もう嫌になったね、今日の話。はい。でも、そのようなことは一切に書いてないね。ということはね、私は聖書の書いてるより想像して言ってるんですね。だからどうしてそういうこと書いてないか、まず考えてほしいですね。また、どうしてお盆に乗せるかということが、まあ、金でできているもので価値があるお盆ももらいたいということかもしれませんけれども、でも基本的にそれは物にするためです。ただの物です。血が溢れてて、それで首はバプトジハネはまだ若かったからね、かなり30、イエス様と同じぐらいですとか33歳ですとか、だから結局は髪の毛まだあったでしょうね。そして髪の毛持てて持ってくるということを、それのようにもらいたくないでお盆に乗せてくださいとか、また床は血だらけになれないためにそういうふうにしたかとか、まあ、そういうこと想像できるんだけど、基本的には彼女は人間はただ物にしたんです。生きてるものじゃない、感じ違うのね、ただの物にしたんでね、それはとてもひどいね、暗いでね。そして私たちはよく戦争の話とかそういうことを考えると、戦争悪いというのは、それもただの敵はただの動物みたいですとか、本当に生きているものですとか、そういうことを考えないで戦争するとか、ね、それはとんでもないですね。だからそういうことが見えます、この失態があるからですね。それでちょっと考えてほしい、もっと広くてね、聖書の中でそういう、グロテスクとかね、そういうのような言葉多いですか、少ないですか、聖書みんなよく読んでるでしょ、いつも読んでるでしょ。嫌なところあるでしょうね。戦争話ありますとか、何千人殺されたとかということありますし、またとっと知識ですかの中で、モアブのすごく太ってる王様が殺されたんだね。結局それは神様の民族に反対してるの。それでその獅子の一人、英語の名前はイハッドですけど、日本語どうでしょうね。その獅子の一人でね、結局刀ほどじゃないですけど、短いのナイフよりちょっと大きいのを隠して、そしてそのすごく太ってる王様のお腹の見えないうちにはそれを取って入れ込んでて、そしてそれは短いのですから、でもすごく太ってる王様ですから、そういうふうにそしてそれは出てこない、そのままに入ってるままで、もう嫌になってね、今日のメッセージはグロテスクだねという箇所がありますが、でも聖書の中そういうこと多いですか、本当に多いですか。もう一つ新約になると、ユダですかね、イエス様を裏切ったユダが自殺した時でね、 あのマタイに書いてることと使徒の働きちょっと違うんだけど、使徒の働きの中であの首のことでやったんだけど、でも多分落ちて、そして落ちた時にあの内臓出たと書いてる、まあ、そこまで書いてるんだけど、でも内臓出ててどのぐらい血が流されたとか書いてませんね。他にはどうでしょうか。予言の関係でね、黙示録、その中ではかなり、血が飛びされて馬 の, あのかなり馬の上まではあの血があったとか書いてるね。黙示録の14章にありますけどね、あれは予言終末論の関係でちょっとグロテスクのあるんですけどね。もう一つあるのは地獄のことでね、地獄のことは、2箇所ぐらい少なくてもそう書いてるね。あのルカの中でね、あのお金持ちとラズロのことでね、そしてこの火の中で私は苦しんでますから、その指の先のちょっとの水のことを私の下につけてほしいとか、その苦しみのことはすごく書いてる。マルコの中でも似てるあるんだけど、九章の中であの結局虫が死なないとかいつまでもあるとか、ね、まあ、ゴミ捨て場の例えに実際に一箇所ぐらいありますけれども、でもグロテスクと考えたら一般的に一番のは十字架の話ですね。ということでね、まあ、一番残虐なことでね、だから今日の箇所の死体ということはグロテスクですけれども、でも十字架のことはどのぐらい残虐的に残虐のこととして書いてるか考えてほしいですね。ちょっと考えました。あの予言としてイザヤの53章ありますね。その中で旧約聖書にも予言してるのね。53章の中で主に強調してるのは肉体的なことより、イスラエルの民族に捨てられた、受け入れなかったとか、また身代わりになってくる去ったということがね。そしてあのどのぐらいは十字架につけられるときに血出るとか、そういうことではない。一番、まあちょっとグロテスク言えばグロテスクかもしれないのは詩編の22編でね、その中でも自分に国民に捨てられただけじゃなくて神様に捨てられた十字架の贖いを受けるときにって書いてるね。そしてそのところでその釘のことでね、ちょっと手と足にあるとか、そういう予言があります。けれどもそれもそれほどではないな。どこかの作った映画みたいほどではない。それで私たちはあのキリスト教の信仰というのは、私は聖書にも出てるでしょ。でも聖書を読むときに私たちはどのぐらいそれを想像するべきですかとかね。子供に寄せるというのは A が必要でしょ。でも A のことはグロテスクで書いててと見せるとどうなるんですかね。みんな経験するあるかな。教会学校の教材でね、私は昔は大失敗に一つあったんだね。あのある、まあ、昔の山口県の教会学校で私はやってたんだね。二十何人ぐらいの子供、近所のすぐ隣 の, ま、の, の家の息子が来ましたね。まだ幼稚園だったかな。で 年長ぐらいかなの息子が教会学校来たんだね。昔はよく来たんですね、近所でね。そして、まあ、イエス様のことを教えるとか、その親は全然問題ないよね、どうぞどうぞと喜んで来てるから。でもある時にはそのイエス様の奇跡のその雷病人で、ね、現在は言い方は違うね、雷病というのは何て言うんですかね、雷病の代わりな、はい、セラットというんだね、まあ、一応あのもう何十年前ね、そういう雷病とかそういう言葉どういうものか私は言い過ぎで説明しまったんだね。結局そういうことでそのいろんな皮膚病あるから全部はそういうじゃないんだけど、でもそういう結局感じるできないから、だから指はなくなってとか、そうそう鼻もそういうことで腐ってくるとかね。私は言い過ぎでその子供どうなったかというと、次の日曜日から来ない。どうしてですか、そういうことは怖い話ですから来ないんですとかお母さんから聞きましたね。まあ、そういうことあるから聖書はそんなに詳しく書いてないか、それとか違う理由あるか、 また私たちは子供を知るときに、また映画を作るときにどのぐらい見せるべきか。例えばこの歌詞は映画を作ろうか、考えましょう。あの2つのグループに分けて、こっちのグループ作る映画、こっちのグループ作る映画ね。こっちのグループはみんな優しいですからね。こっちはね、こっちの人たちはちょっと違うんだね。こっちの優しいグループは、あのこのバプテスマ・ヨハネが殺されてというのは、まあ、そういう、まあ、そういう画面は一応映画に入れるんだけど、まあ、紙芝居だったら紙芝居に入れるんだけど、なんとなく遠くからそういうお盆がぐらい当てて、そして頭の人間の頭があったのよぐらい書くんだけど、こっちのグループとてもリアルにやりたいのね。もっと本当にどんなに残虐かって見たいです、見せたいのね。落としたいでしょ。はい、そうだね、写真よく撮るね。
でもそういう絵はいっぱいあります、
ね、あるんだよ、
絵の絵画の題材にされて
ます。あるんだね。海外のもの多いね、日本より感じますけどね。はい、まあ、そういう絵でね。そして絵は上手ですから、姉妹はその頭にでっかく描くで、そしてその目が入ってそして口からすいませんね、はい。まあ、結局その想像してるところと実際に描いてることは違うねということでね。だからここは本当に期待があるから残虐って残虐ですけれども、でも血のことは書いてないし、それでイエス様の十字架のことを考えましょう。それも紙芝居に書くんだね。でもどのぐらい実際的に書くべきか、どのぐらいアップするべきかとかね、うん、これはどうでしょうかね。あのすいません、箇所からちょっと飛んでますけど、こういうテーマですね。これ聖書に出てるから、どうして出てるかと考えてほしいですよね。その茨の冠、イエス様の頭に乗せられたでしょ。そう書いてるんだけど、絵にするとどうなるんですか。冠だけですか。違うでしょ。血の流れるね、顔のどんなに血だらけになってる。そしてそれはもう、まあ、その陶芸ですから、どのぐらい頭に入ってるとかね、ということを考えなきゃないよね。まあ、それで言いたいのは、結局聖書の書いてる通りできる限りをしましょうとかね。そしてそのすごくこの残業の面画面のね、あのアップすると聖書より強調してるかな、そのことと思う。だから気をつかなきゃいけないね子供だけじゃなくて大人の場合でもそれあるんですよ。でも確かにこれは残業でしたね。ひどかったですね、ゴッテスクでね。だけどそれほどではない、書いてるのは。実際だったらそうです、書いてるのはそこまでではない。だから結局神の霊感によって書かれてる聖書でも人間の気持ちが分かってるかな。ただもう一つの理由はあると思うんだね。イエス様のことはその血が出てるとか、そのことをそこまで書いてないの理由は、旧約聖書の生贄に関係あるからじゃないかなと思う。あるいは神殿と幕屋でそういう生贄の子羊持ってくるでしょ。考えたら子羊はかわいそうでしょ。そしてそれを血を取ってるとか、そういう書いてるんだけど、でも旧約聖書の中でこれはグロテスクですということは書いてないです。結局その生贄は身代わりになるんです。そしてイエス様も十字架のことは私たちの身代わりのあがないです。だからそういうことを忘れていけません。そしてイエス様はご自分を捧げているんです。殺されたんだのように見えるんだけど、自分のからそういうふうに身代わりになってくださったから、だからそれは私たちによって十字架というのはグロテスクではなくて身代わりの救いのことですねと。だからそういうことを忘れてしまえば、もうグロテスクの絵ばっかり描いてて結局聖書から離れてしまってて、そして旧約聖書の予言の通りにこうなったんだね。だからいい絵だったらイエス様の十字架のことがあったのように、そして次の時代 のアーベル の捧げた羊ですか、旧約聖書の創世記の中最初に当てて、それが天幕のことちょっと書いてて、それが神殿のこと書いてて、そしてそれでイエス様の十字架のこと当てて、それ全部つながってて、どのぐらい血出てるかということじゃない。だから私はここで形容詞は少ないと思います。逆にあるのは副詞があるんです。 急いで行ってやったと。急いでお母さんのところに行ってて聞きました。また急いでその結構動きが早いということはマルコに強調されてます。なんかそういうことあるんですけれども、でも形容詞の部分はあんまりない、うん、だから動きの方が大事じゃないかなと言えますね。はい、じゃあ箱に戻りましょう。次のグロテスク、暗いのは何でしょうかね。この下以外ではね、次のはこれだと思います。はい、何でもないでしょう。ヘロデの支配のメガネが、はい、大丈夫ですか。私メガネ一緒ですか。私もまた新しい欲しいです。ヘロデの支配ですね。これでヘロデのルール、このルールのは決まりのことじゃなくて支配するとか政治的なやり方でね。この箇所はただの死体の死刑のやり方だけじゃなくて、ヘロデのリーダーとしてやるのはとても暗いひどいです、うん、というのは何の意味でしょうか。はい、じゃあ見ましょう。じゃあバプテスム・ヨハネの裁判は何日間かかりましたか、うん、現在の裁判になると、特にこういう死刑になる可能性あれば、まあ、少なくても1週間ぐらいかかるんでね、もっと長いですね。ここの裁判はどのぐらいかかったと書いてありますか。書いてない。というのは裁判ないです、全然ない。また時間のことを考えて、急いでやりなさいと言ってて、すぐ言っててやったんだけど、でも実際には牢に入れられたのはどのくらいだったか、ここに書いてないんだけど、まあ、専門の本ちょっと読むと1年半だったでしょう。1年半取られて、牢に入れられて、そして自由が殺されるまでは1年半あっただけど、裁判があったんですか。もちろんないです。バプテスム・ヨハネはここに書いてるね、ヘロデも分かってたんだね。彼は聖なる人ですからね。18節ですかね、18節と思いますか。違う、20節ね、20節。正しい聖なる人です。正しくないのはヘロデ自身です。だからなんとなく裁判所長の人たちは罪深いそして牢屋に入れられてる人は聖なる人です。全然逆はずでね。だけどだから裁判ないですよね。ローマの中ではよく裁判やってたんですけどね。でもユダヤ教の中でもあったんだね。旧約聖書の中で証人が2人がなければ絶対死刑にできません。まあ、2,3 人が少なくとも欲しいですと書いてるのね。だから結局あんなに古い旧約聖書のユダヤ人の本の法律の中では裁判のことを一応書いてるんですね。まあ、イエス様の場合になると正しくやらなかったんだけど、ね、そのいろんな証言が合わないだったのに死刑になってたんだね。でも一応そういう法律あった。そしてローマにもあったんだけど、ここはヘロデはローマの下で王様になってるんだけど、彼は裁判のこと何もしない。ひどいね。私たちは民主主義になって慣れてしまってて、自分の国には裁判所があるとかね、金沢の真ん中に兼六園の近くにあるんでね、皆さんそっちに行ってて、ああ神様感謝です、裁判所があると感謝ですとやったことある？ないでしょ。国に入らなくていいねということ、国に絶対入りたくないねとか、裁判に行きたくないねということ、皆さん言ったことある？ありますか。裁判所が出て自分は無罪ですと、いやいや認めますどっちか。私一回あったよ、一回あったよ、本当にあったよ、ね、私は有罪でしたよ。何のひどい罪でしょう。スピード違反ですそして現在はなんとなくスピード違反だったら結局簡単、これ日本じゃないよ、アメリカでしたけどね、簡単に誰か聞いてて最初から認められて払えばね。でも私は大学時代でね、一回捕まえられてて裁判所に行くように命令されて、私いてて 他の人みんないっぱいいるんで、みんなどういう犯罪かなと思ってて、まあ、基本的には交通のことですね。そして前に出てて、ああ怖い、見てみますか、はい見てみます、はい、じゃあ話したと、それで終わったんだけど、でもそういう嫌な気持ちだったけど、嫌な経験だったけど、私によかったね。やっぱりその上のことあるんだけど、でも正しい裁判あるんでね、私は反論できません。そんなにスピードじゃなかったんだけど、でもあ、そういうこと感謝です。でもどうせ人間はそういうふうになってるか、神様の恵みによっててそういうふうになってるんだね。本当に政府はそういうふうになってる、ローマの13章のテーマだと思いますけどね。ここはそういうことはない、実際はないです。だからヘロデの支配のやり方はひどいですね、悪いです。どうしてそういうふうになってるか、ヘロデアのやり方でそうなったんだね、裁判なしで。もう一つこれここに考えてる、これこのところ本当に政治とか支配とかそういう法学部、法学のこととか、また政治学とか関係で面白いところですよね。どのくらいその発言と自由に話せるか、どのくらいそういう自由あったんですかね。まあ17節か18節ですかね、あのバプテスマ・ヨハネの言うことですね、不法ですと言ってね、自分の妹さんの妻を持っているのは不法ですと、ちょっと見ますね、それは何節でしたか、17ですかね、新しいメガネ必要だな、はい、不法です、18節ですね。というのは言い張ったと書いてあるね、言い張ったということだね。これは言語でも同じ意味あるんですよ、繰り返し何回も言ってたんですよ。だから何回もバプテスマ・ヨハネはヘロデに話した、その1年半の中で1回言ってて不法ですとやめなさいということじゃなくて、言い果てて絶対変わらないで、でも言い過ぎて、 原文の文法もそういう意味です。過去に1回言ったんじゃなくて繰り返し繰り返し繰り返し、不法です不法です。バプテスマ・ヨハネはそういうこと言うのは許されたね、ヘロデはある程度聞こえたんだね、聞き入れたんだね。だけどヘロデはどうだったでしょうか。その18節、その次ですかね、18節に書いてるね、彼女は彼を殺したいと言ったんだね、すぐに彼の話は聞かないんだね。20節にはヘロデはある程度バプテスマ・ヨハネの素晴らしさを分かってて聞くんですね。でも最後にどうなったか、ヘロデアのことで殺されたんだね。だから本当に話す発言自由があったんですか。預言者ヨハネですね、最後の預言者ですね、イエス様によると。あとでは新約聖書の預言者言葉ちょっとあるんだけど、旧約みたいなのはないですね。だから預言者として殺された、旧約聖書いっぱいそれがあるんだね。もしかしたらこの歌詞は旧約のつながりの説明するためにあるかもしれませんね。でも私たちにも自由があるんですね。じゃあちょっと聞きますね。みんなさんの中で鳥大臣について悪いことを言ったことある人いますか。安倍さんの悪口やったことある人いますか。ああ何人かいる。もしかしたら警察そこにいるの、捕まえられるか。まあ日本にはそういう自由があるから感謝ですね。それは人間の政治学はもっといいものに次々盛大になっててということより、もともとある意味でユダヤ教の影響かクリスト教の影響とか、もちろんギリシャの哲学とかいろいろあったんだけど、感謝ですね。でも今でも自由が全くない北朝鮮考えなさい、あんなにロテスクの国は今でもある。ヘロデのやり方と似てるんだけど、でもヘロデ自身はそんなに悪いでしょうか。ちょっと彼女の方が悪かったなと感じますけど、でも責任からであった。じゃあこういう質問はどうでしょうか。バプテスマ・ヨハネは黙ったら、何もなかったらどうなったでしょうか。問題ないでしょ。 イスラエルの中でも罪深い人いっぱいいるでしょ。どうしてわざわざ王様について悪い口言うか、他に言えばそれだけでいいでしょうか、それは考えられるんだね。戦争中の例えばドイツでね、あのナチスのヒトラーのことを悪口言えば牧さんはすぐクビになるんだね。取られててまたあの殺されるんだね。だけど奥の教会は福音派の教会ドイツにあったんですよ。どういうことやったか、結局政治のこと絶対言わないで、わざわざそういうこと言わないで、誰一般的な何かの、盗むのはダメですよとかそういうこととか、ね、そういうふうにする、だからここを教えてるのはやっぱり政府に反対するべきですということをある程度は教えてるんだけど、やっぱり罪に反対するべきだと私は思います。罪は罪ですから。そして私たちはバプテスマの羽に預言者ではないと思うんだけど責任があるんです。それでちょっと難しいこと聞きますけど、こういうヘロデの支配悪いと思うんだけど、問題は私たちにあるんだね。バプテスマの羽は素晴らしかったです。話した。私たちはなかなか話さない。認めますか。クリスチャンでやりながら聖書信じながらあまり話さない。本当じゃないですか。宣教師やりながら十分話さない。そうだね。そう思いますよ。どうしてそうなってるかと考えると、まあ話せば殺されるから、まあそこまでじゃないでね。この時代と違う。そういうことではない。うん。他に話す人あまりないから。話せば目立つだから嫌ですね。違うように見えるから黙ったらいいですね。もう一つ、私たちは聖書を十分読んでないで喜んでて話すできないからなと思うんですね。デボーションやらないと、聖書を勉強しないと、イエス様の素晴らしさ本当に心から分からないと話さない、そういうこともあると思う。でも文化の影響もあると思うんでね。ヘロデが現在は、私は安倍様はヘロデほどじゃないんでね、悪いと言えるかもしれないけど、ヘロデほどじゃないね。でも文化あります。文化の影響で私たちは仲良くするべきですということは一番基本じゃないですか。日本の文化の中で幼稚園の時から仲良くしなさいよ、仲良くしなさいよということは多いでね。だから結局その人はそれを聞きたくないだから話さないんだね。不法です、何回も言った。罪ですって何回も言った。法律あるんでしょ、神様いるんだよ、本当に罪あるんだよ、神様いるからということを言うべきだけど、まあ言い方あるんだけどね。でもあんまり話さないんだな、それ話せば問題を犯すから、問題になればそれは悪いですとかねと思い込むんですね。はい、もっと話すようにしましょう。でもいい経験になれば話しますと思う人いるのね。ああ、その人は信じそうでじゃないからここに話せば誰も行くって言えないから結果で決めてしまう。じゃあバプテスマの話はどのくらい受け入れられたか、まあ聞くのは喜んだと書いてあるね。20節ね、20節に喜んで聞きましたと書いてある。でももう一つ、そうそう、ここでちょっと面白いことを話しますね。まあ、喜んでる、聞いてるんだから、ある程度聞いてるんだね。一度だけ聞いて、その死刑にすることではなかったですね。それは感謝ですね。そして、クラルテメって、解放したヨハネは喜んで帰ったということは書いてない。だから、ある程度は結果が悪いでね。でも、面白い20節にあります。こういうことが、日本語の翻訳、新海訳はほとんどの翻訳はこうなってるんだけど、非常に当惑しながらと書いてるね。当惑するのは困難したんだね。でも非常に言葉聞いてて理解しない、理解することは苦労してるとかそういうけれども、喜んで耳を傾けたって、ね、これは英語、私が使ってる英語聖書は違います。ここはこの非常にということは言語にも全然問題ないですけど、同じですけど、非常にというのは大きくとか多いとか、多いということね、メニーってね、英語で言えば。 でも次のその当惑しながらということは、言語の単語は2つの文字が書き入れると、まあ、違う文字があれば言葉全然違うんです。こういう翻訳になるんですね。そして英語の翻訳よくこういうふうになってるんですね。非常に当惑したということの方じゃなくて、いろんな多いことをしましたということになるんです。じゃあ何の意味か、それヘロデよね、多くのことしました、バテズヨハネのメッセージを聞き入れて多くのことしましたというふうに分かりにくいですけどね。結局そのバテズヨハネの多分いろんな罪について、その警官の罪についてだけじゃなくて、他のことでアドバイスしたんじゃないか。王様でしょ、王様はただ宗教の話聞きたいですか、そういうことじゃないでしょう。結局国のやり方とかそういう話題もヨハネは話したんじゃないかなと思うんです。そしてそれを聞いてて、多くのことしましたとヘロデというのはあるけど、その言葉を受け入れて、彼のここはその支配のやり方ひどいだけど、これは写本によるんです。結局あるギリシャ語の旧約聖書の新約マルコの写本はこうなってる、あるほどは新改訳になってるのがね、どっちが正しいかっていうことで難しい専門的なことが一応もっとありますけど、見せるんだけどね。私は思うのは、ここはそういう理解できない困難したという意味より、私は思うのは、ある程度バプテスマ・ヨハネの言葉を聞き入れて結果あったんです。でも結果によって話すべきか話すばいべきかと言えない、正しいこと言うべきですね。どういう経過があっても話すべきです。私たちもそういうことを覚えるべきだね。でもすぐ人の顔を見てて、聞き入れないだな、何も言えない。でもやり方も気をつけるべきだね。はい、じゃあ法律的にはもう一つのことだけ話します。もう時間になってしまってるね。まだ半分あるですよ。はい、この支配のことは結局法律が必要ですね。法学に興味深いところですね。不法ですと言ってるのはヨハネでしょ。それは何ですか。結局不法というのはモーセの律法、モーセの実戒で堪忍するなとか、結局離婚して他の人を結婚してる自由にやってもいいよということじゃなくて、それはダメですよとかという法律があるんだけど、でもここでヨハネに対する法律は何ですか、どんな罪ですか。罪がないですね。私ヨハネは犯してるんじゃない。結局ヘロデの言葉そのまま法律になってしまったんです。あれはそのヘロデヤの娘に約束したんです。自分の偉い人たち、自分の一緒に政府やってる人たちの前で約束したんですね。国の半分までも何でもあげますから、踊りで喜んでてから何でもあげますということを約束して誓い使ってて、結局彼の言葉は法律になってて、それからやめるできないんです。というのは何ですか。ここを教えているのは、神様の御言葉を、まあ、命令か立法か聖書的な法律が認めないと、王様自分は法律になってしまいます。そしてそういうことでうまくいくかうまくいかない、自分もそれで取られているね。他にダニエル書の中で見えるとかね、エステル記の中でもちょっとエステル記がね、そういう法律、パルシャ人の法律でね、変わるできないんだとか、そういうことでね、結局神様の法律を認めないとやり方はひどくなるんだね。王様の自分の言った言葉で大変になった。はい、じゃあ急いでしましょう。第3のは何ですか。広いのは何ですか。暗いのは何ですか。ヘロデの家族です。ヘロの家族はひどいですね。ヘロデとヘロデヤとその娘ですね。ある意味でヘロデに家族があったんですか。ファミリーがありましたか。本当にこういうところはファミリーがないです。ヘロデヤの娘はヘロデの娘ではないですね。彼の親戚になるんでね、彼の弟さん の娘になるからね。ヘロデヤは本当のヘロデの奥さんじゃなくて、そのフィリッポと弟さんの奥さんですね。
そしてこれは誕生パーティーある意味でね、皆さん誕生パーティーには、まあ、王様だったら違うんだけど偉い人を呼んでてね、誕生パーティーみたいにやるんでしょう。そしてそれは明るい雰囲気でしょ。だから踊りもあったでしょう。でもどういうふうに終わったか、自分に反対するヘロデが奥さんですか、奥さんと呼ばれてないね、このところで。それは注意深く見るべき。本当に彼の妻じゃないから、結婚したのに、ね、そして彼女は彼をその機会利用したんですね。その良い機会になっててやってた。そしてその彼女の娘はどういうことをやったか、まあ、踊ったことで喜んだんだけど、基本的にはヘロデの一番嫌なことになってしまいました。そして彼は非常に悲しんだと書いてる。自分の誕生日パーティーで自分に一番反対してるのは自分の結婚した方ですかと。そしてそういう多い子になるかというとかね、そういうそっちからその苦しみが来るんですよ。数がひどいです。それで早くこういう予定が終わりますけれども、聖書の中の家族の勉強がありますね。でも私たちはあちこちでそんなに見えないから、福音書の中そんなにないよね。まあクリスマスの話だったらあるでしょう、マリアの信仰とか、だからクリスマス関係である程度見える。またルカの12章の12歳のイエス様の話ありますね。それは素晴らしい親の関係とかね。イエス様は罪がない子供ですからね、普通じゃないんだけど、必ず自分の父の天のお父様の家に入れなきゃならない、神様のために父の神様が働かならないという心を持っている息子ですね。それは素晴らしい。あちこち聖書の中でそういうことあるんだけど、私たちは十分勉強してないと思う。十分勉強してない。もしかしたら私たちはこの政治的なことの方がよくわかるんだね。だけど本当の問題のは家族の勉強だな。ちょっとうちの下の子ユミでね、今度はアメリカ進学行く予定です。この秋に1年か2年間どっちか行きますか。でも行く進学校は私の友達います。そして彼は進学しっかりしてるし、カウンセリングの専門もあるし、でも彼の教える授業一つは家族というテーマの授業です。これは私は他の進学校に見たことないですね。カウンセリングあるんだね、家庭の中で夫婦のカウンセリングこういうふうにするとか、そういうことがあるとか。でも彼の授業のいくつかありますけどね、一つだけじゃない。なんか聖書の中で見える家族のことは教えてるんですね。それはいいな。ユミはそういうカウンセリングの面とか、そういうことも聖書進学だけじゃなくてそういう面もあるんでね、なかなかそういうことはあんまりないです。でもここはもしかしたらそれを勉強するべきところを一つですね。ケースバイケースで一つ一つの例も出しながら勉強するべきです。でもそういうことをあまりしないの理由はいくつあります。とても個人的なことだから家族について話しにくいです。じゃあこれからもうすぐ終わりますけど、家族について聞きましょう。ダメ聞くな。ダメは大丈夫です。じゃあ目離さないんだね。そしてダメだと主人も問題ですね。そうですね。こういうことがあるからも私たちは学ばない。まあ特にメッセージとしてやりにくい。でもこれはもしかしたら一番クリスチャンの中で一番必要かもしれないね。なかなかメッセージで学ばないです。必要と思うね。
この箇所も伝えながら。はい。じゃあ最後ぐらいですね。このところどうしてとても暗いですか。こういうことです。
神はいないのように見えるね。神様のことは書いてありますか。まあイエス様のことは一番最初に読んで14章14節から書いてるんだけど、じゃあ17節はどうしてバプテスミハネが殺された、どういうふうに殺されたとか、ヘルデの考え、ヘルデの考え、その娘のやり方とか、その死刑首を取ったとか、そういうこといっぱい書いてるんだけど、神様のことは書いてますか。ないです。表面的にでもいる。この箱はね、暗いだけど、あ、 白いのここなんだ。白いですね、この赤はね。これはとてもベタベタじゃないよかな。白いのところあるね。2節ぐらいでは神様のこと見えるんです。どこでしょうか。何節でしょうか。何節やられますか。神様がなんとなく見える図の中では何節ですか。神というとこ書いてないよ。主のこと書いてないよ。十何節からですよ。その14にあるんだけど、イエス様のことあるからね。さあどういう内容ですか。17かな。
あ、その夫婦を書いてるのはどこですか。それ17ですか。18にあるね。あの夫婦の言葉書いてるのはこれは暗いでしょ、罪でしょ、だからこの、ま、一番真っ黒のこっちの方がないと思うけれども、でも夫婦というのは神様いるんですよ。法律というのは聞きたくない、嫌だ、学校決まりは嫌だ、家は決まりは嫌だとか全部嫌なんだけど、結局夫婦というのは神様いるというかね、ただ国民法律ではないですね、この場合はね。結局で次回とかそういうことあるんでね、神様の存在があるからこういうことがあるんですよ。だからこれは真っ黒じゃなくてこれ白いところね。もう一つは何節ですか。もう一つだけやりましょう。これ喜んで聞いてるということは、聞く一発に入れば何を話してるのか、やっぱり聖書のことを教えてるんですね。だからバプテスマの羽は自由がないんだけど、ある程度自由を当てて話したんだね。だからそういうこともあるんだね。それは悪いことあるんだね。あとは全部罪です、暗いです、ダメですと言いたいんだけど、死刑になったのは神様に驚いたことだったですか。神様驚いた、ご計画の中で前からあったでしょう。だからある意味で人間側は見てるんだけど、神に許されてるでしょ。神のご計画の中でそういうになったんだね。牢屋でいられた時からイエス様の全面的な働き始まったんですね。あの1年半の中ではバプテスマの羽はイエス様に弟子たち出したい、 あなたは来られるべき方ですか、それとかもう一通りの人のために待つべきですかと、そういうこともあったし、だからこれ全部は辛いだったけれども、神様は全部与えたでしょうね。どんなに暗いでも神のご計画によってあったんです。だからこの墓はいいとか白くするべき、そのスプレーのペンキですね、店にホームセンターに行ってて白いの買いましょう。先生、神様のご計画あるから後ろでそういう風になってるんだよっていうことを忘れていきません。じゃあそういうことを忘れないと、全部この暗いことは全部忘れてしまってて白くするということではない。聖書そういう中間にあるのは主にある、間違いない。でも人間にはヘロデにはヘロデヤにはあの娘には罪の責任があった。ある意味でこれ全部白くできるんです。でもある意味で書いてるのは違うんですね。だから結局神がいないということは間違いですけども、でも表面的にはそういうふうに言える。私たちは苦しんでることあれば、問題あれば、悩みがあれば、神様どこにいるか、主はどうしてですかと思うんだね。だからそういうことは神様いないというところではない。覚え出す大事ですよ。この箱はもともと何色でしょうかね。さあ分かりますかね。ちょっとこっちちょっと見れば分かるんです。これは何色ですか。
白いですね。
この箱はもともと白いです。だから結局、神様のこの箱を白いのことを当ててペンキを上に当てて神様の後ろにあるのは忘れていきません。それはそうです。だけどすぐに聖書の罪のことの責任のことを忘れてしまえばそれもダメですね。じゃあ最後にこの箱にはちょっと何か入ってるんです。何ですか。これリトルがね、教会にあったんだ。今日買いに行こうと思ってたら教会にあった。向こう先生いつ買いましたか。
いただいたことです。
あ、いただいた金色もすごく長い、全部入ったらこの箱に入れるつもりですよ。だから結局こういういろんなこういう罪のこといろんな問題をね、確かにここにありますよ。暗い話ですよ。 本当に彼の覚悟はひどかったでしょう。彼の政治的なやり方は本当にひどいですよ。でもこういうことは、この悪は閉じられるんです。ある意味で開くべきですけれども、ある意味で閉じるべきですね。そしてきれいに指を結んでて、はい、じゃあこの暗いの部分ももういない、神様いるんだというふうにある意味でやってもいいんだけど、私も思うのはあの6章ですね、これ出てる6章は全部繋がってるんです。さっきそういうふうにやるんじゃなくて、こういうふうにするべきです。そのすぐ前に何があったんですか。12人の弟子たちを救わされた、イスラエル全体的に生きたんですね。奇跡も多い、教えも多い、イエス様のことでみんな大勢の町にいたんだから、いっぱいイエス様のこと聞きました。そしてイエス様のことをいっぱいみんな聞くようになってたから、ヘロデは、あ、これは私の犯人のことでしょう、過去のことを思い出す、こういうくらいのことを思い出してるんですね。だけど結局それは何ですか。結局イエス様の働きあるから、あのイエス様とイエスヨハネは関係あるからね、そういうことで言ってるんだね。そしてその後でどういうことあったというと、10人の弟子たち戻ってきて、そして喜んでるんだね。そしてそういう働きのことを説明する。そしてあまりにも人はイエス様のことを聞きたいから、頼る時間がないほどみんな集まっている。 こういう話はすごく広がっている。このヘロデのことも有名です。バトジョハネがよく知られている。そしてその次は何ですか。もっとビブがあれば5000人は食べさせた奇跡で、それもどうして5000人集まるんですか。イエス様のところでイエス様のことすごいですよ。みんな分かってるんです。この中でこういうイエス様の神様の働き、すごい働きの中でこの部分を覚え出してあるだけです。すごいね。そういうふうにできると思うんですね。だから私たちは暗いところを見ると、罪の勉強になるチャンスです。確かにね、罪のこといっぱい書いてある。でもそれより大事なのはイエス様の話の中でこれはちょっと出てるんですね。そしてつながってるんだね。そしてこれは有名な話です。特にローマの人たちはヘロデで分かれたんですね。そしてマルコはローマの人たちに対して書いている福音書そうです。そしてその5000人だったら食べさせたら、その奇跡はもう隠すべきない多いです。あらゆる町にいた住人の弟子たちはそれはもうすごい隠すべきないんです。それで大勢の人はイエス様を信じるようになったんです。そしてあのヘルデのことはいいですか。ヘルデの方がいいですか。あのローマ的なその王様にしてあの方がいいですか。とんでもないんです。本当の救い主は、本当の力があるのはあのイエスです、というふうにマルコを教えてるんだね。この中でこだわる黒い箱だからこれは目立つね。基本的に6章のテーマはイエス様です。はい、じゃあ終わります。今日の巻きも大きいな、10分ぐらいオーバーしました。はい、やめます。天のお父様、私たちは暗いところを見るのは上手かもしれません。あなたの働き、素晴らしさ、イエス様の働きの素晴らしさとか、イエス様は神であることは、主権しっかり持っているのは忘れやすい。主、どうか私たちを許してください。この素晴らしいマルコの6章あることは感謝します。私たちの宗教の自由、その話すことの自由、いろんな自由、裁判所もある、いろんな恵みあることは感謝いたします。あなたの恵みによってそれもあると私たちは信じています。イエス様の祈りをします。